皆様、新年明けましておめでとうございます。今年もどうかよろしくお願いいたします。新年が主の御栄を拝する恵まれた年となりますようにお祈りさせていただきます。新年度の目標聖句となっている有名な言葉を拝読いたします。ローマ人への手紙の10章11節を拝読いたします。ローマ10章11節、聖書はこう言っています。この方に信頼する者は誰も失望させられることがない。今朝はこの御言葉を中心に主の御言葉に信頼することの幸いを共に確かめたいと願っております。天の父様、新年を共に礼拝をもって迎えることを許されましてありがとうございます。主よ、どうかお言葉を豊かに賜ることができますように、イエスの名前によってお祈りいたします。アーメン。主と御言葉に信頼することをこの新年共に覚えましょう。今日はここから3つのことを共に心に刻みましょう。3つであります。失礼しました。2つのことです。第一には、主の御言葉こそ確かな土台であるということです。主イエス様は、身元に集まった、人々に山の上からご自身が築こうとする神の国について教えられました。山上の説教という一連の教えの中で最後に賢い人と愚かな人の例えを語られました。マタイの福音書の第7章の24節からです。イエス様はこう教えられました。ですから、私のこれらの言葉を聞いて、それを行う者は皆、岩の上に自分の家を建てた賢い人に例えることができます。雨が降って洪水が押し寄せ、風が吹いてその家を襲っても、家は倒れませんでした。岩の上に土台が据えられていたからです。また私のこれらの言葉を聞いて、それを行わない者は皆、砂の上に自分の家を建てた愚かな人に例えることができます。雨が降って洪水が押し寄せ、風が吹いてその家に打ちつけると倒れてしまいました。しかもその倒れ方はひどいものでした。この例えと同じく、人生を築くときに何を築くかも、もちろん大切なのですけれども、しっかりとした土台の上に築くことがさらに大切です。人生の確かな土台はどこにあるでしょう。私たちは何を土台に築いているでしょうか。自分の力や意志、能力、人脈、財産、それらを考えたこともありますが、聖書はもっと大切なことを教えています。何が私たちの歩みを支えるでしょうか。主イエス・キリストこそ確かな土台です。神様は 土台としてキリストを据えてくださいました。聖書の予言に、あなた方家を建てる者たちに捨てられた石、それが要の石となったという言葉が十字架と復活によって成就いたしました。人たちを通して新約聖書が与えられました。預言者たちはそれをあらかじめ告げました。そしてこの聖書を預言して贖いを成し遂げたキリストが土台です。要の石です。どうしてキリスト以外に確かな土台はないと言えるのでしょう。確かに土台に、確かな土台に求められるものとして、まず永遠である必要があります。私たちの魂は永遠です。ですから、朽ち行きます世のものは確かな土台となり得ません。永遠に揺るがない必要があります。また、私たちを支える力が必要です。私たちの信頼を裏切らない真実さが必要です。弱く罪深い私たちです。そんな私たちをも愛して支え、決して捨てられないお方でなければ、私たちの土台とはなり得ません。この条件を満たす方は、天地を創造し、支配しておられ、約束の通りに私たちを愛し、私たちのためにご自分の命さえも犠牲にしてくださった御子キリスト以外にありません。人たちはこう証ししました。使徒四章十二節、この方以外には誰によっても救いはありません。天の下でこの皆の他に私たちが救われるべき名は人間に与えられていないからです。主ご自身はこう宣言されました。私が道であり真理であり命なのです。私を通してでなければ誰も父の身元に行くことはできませんと。そしてこの真理であります主の御言葉は私たちを決して失望させません。冒頭にお見せしましたローマ人の手紙10章11節は、この方に信頼する者は誰も失望させられることがないと宣言しています。主の言葉は真実であり、主の裁きは永遠に確かです。イエス様も聖書の言葉の確かさをご自身と共に証明されました。立法の一点一角も決して消え去ることはない。すべてが実現すると。私たちはイエス・キリストを信じて救われました。私たちを救った福音の言葉は永遠に立ちます。死と共に立つ御言葉は、天地が滅びても滅びません。全知全能の主の言葉ですから、どんな困難にも負けません。真理であり、愛に満ちた主の言葉ですから、私たちを真理に導き、失望させず愛で満たします。神の言葉によって私たちは この真実なお方を知ります。そして真実な方のお言葉ですから、約束は必ず成就します。何一つ違わずに主は約束を果たしてくださいます。主を信頼することは主の言葉聖書を信頼することです。ですから御言葉を信頼する者は失望しません。イエス様はすべての人を招かれました。すべて疲れた人、重荷を負っている人は私のもとに来なさい。私があなた方を休ませてあげます。平安を与えると約束されました。どんな困難な状況でも主は決して失望させません。私たちの罪深さによって主は助けてくださらないのではないかと絶望するような時があったとしても、決して見捨てず追い出されません。ヘブル書の13章5節にこう約束されています。ですから私たちは、失礼しません、5節ですね、失礼いたしました。途中から読み出します。主ご自身が、私は決してあなたを見放さず、あなたを見捨てないと言われたからです。ですから、私たちは確信を持って言います。主は私の助けて、私は恐れない。人が私に何ができるだろうか。主は見捨てないだけでなく、守ってくださいます。イザヤ書の41章10節。恐れるな、私はあなたと共にいる。たじろぐな、私があなたの神だから。私はあなたを強くし、あなたを助け、私の義の右の手であなたを守ると。どうして見捨てず守ってくださるんでしょうか。全能であるだけでなく、私たちをこの上なく愛しておられるからです。同じくイザヤ書の43章4節。私の目にはあなたは高価で尊い。私はあなたを愛している。だから私は人をあなたの代わりにし、国民をあなたの命の代わりにすると。イスラエルの民は旧約時代において確かに神様に特別扱いを受けました。しかしそこで聖書は終わっていません。すべての人を愛し憐れみ救うために主はご自身の御子を私たちすべての代わりとして犠牲にされました。ですからすべての人がこの方によって愛されていることを証明されたのです。ローマ人の手紙の8章38節からお読みいたします。私はこう確信しています。死も命も御使いたちも支配者たちも今あるものも後に来るものも力あるものも高いところにあるものも深 いところにあるものも、その他のどんな被造物も、私たちの主キリストイエスにある神の愛から私たちを引き離すことはできませんと。主は十字架と復活により、あらゆる悪に勝利される力を証明されました。すべての不信仰、すべての悪意、世の力を受けながら、それを受け止めて少しも復讐することをせず、勝利し益に変えてくださいました。そして主を信じた生徒たちは、主によって罪と悪から救われ勝利してきました。困難に耐え抜いたパウロたち生徒の証を私たちは知っています。また教会は長年の歴史の中で敗北したと見られつつも、今も立ち続けています。この信頼できる主と主の言葉に信頼して委ねましょう。まず自分自身を主に委ねるのです。そして私たちの心にかかっている人々のことも主を信頼して委ねるのです。その時に主は全てを益としてくださいます。ノーメトの手紙8章28節、神を愛する人たち、すなわち神のご計画に従って召された人たちのためには、すべてのことが共に働いて益となることを私たちは知っています。昨年1年間も困難の中に世界中が置かれました。しかし主に信頼する者は失望させられることがありません。失望しないだけでなく、このことも益としてくださったと、やがて喜ぶことができます。試されてなお信頼できると約束されてきた、また確かめられてきた主と御言葉に、私たちの信頼を置きましょう。私の人生を、また働きを、そして心にかかっているすべてのことを委ねましょう。主は必ず私たちを守り導き、そして失望しないように、喜びとなるように、希望となるように導いてくださいます。一年の初めに主と御言葉に信頼することを覚えましょう。お祈りいたします。天の父様、力強い信頼をどうか私たち一人一人にお与えください。主にあって自分を信頼し、また人々を信頼して、共に築いて受けますように、共に希望を受けて、そして伝えていくことができるようにどうか導いてください。ここに集まり、またこの礼拝に心を向けられたお一人お一人に、あなたの御言葉が固くとどまりますように、イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。